まあ、なぜ今日僕ら2人がお届けしているのかというと、そもそもヨコちゃんは僕らが90年代にやってた自由に歩いて愛してっていう、和物のイベントでステージデビューをしたんだよね、
はい、そうなんですね。でその会場の、DJ バインクスティックで、まあ、僕がブッキングをやっていて、
ね、
はい、そうですね、ブッキングをしていて、たまたま電話をかけてきてくれて、たまたま僕が受けたっていう、全てはそこから始まってるんですけども、
そうだよね、
まあなんて言いますかね、こう、うん、僕が見つけたと言われりゃやっぱり何か向こうから来てくれたって今となってすごく思うんですよ、うんうん、
まあ、ヨコちゃんだからずっとバスへの歌謡歌手を目指したんだよね、
でクラブ、
クラブ歌手か、
はいはい、クラブ歌手、
うん、
で本当の、まあ、いわゆるクラブに行って、
うん、
自分の求めてるものがなくて、たまたま見たポスターだかフライヤーで
クラブっていうのがあるんだと、
ええ、クラブ違いでやってきたらフィットしたっていう
だから山内くんがね、たまたまちょうど和物を掘り下げてる DJ、
そうです、ね、はい、和物 DJ ということで、
当時は今みたいに何だろう、猫も杓子も和物っていう時代じゃないから、
そうですね、年末のイベントではピチピチの服を他の DJ に笑われたりしながら頑張ってやってましたけどね
むしろ異端だったんだよね。
そうですね。
で陽子ちゃんもだからそんな風に最初からこう目指す世界っていうのが、そのちょっと 現代にはない世界を、
そうですね、もう
かつてあったかもしれない、もしくはこうなんだろう、イメージ上のね、
そうですね、昭和40年代ですね、
うん、それを求めていた子供だったというか、
そうですね、
まだすごい若い時でね、ヨコちゃんも、
そうですね、まあ、年齢非公表なんで あまり言えませんけども、うん、若かったですよね、まあ、我々も若かったですけども、うん、
だからその時にちょうどその前年93年にスタートしたんだよね、その自由に歩いて走ってっていうイベントは、
まあ、そのいわゆる昭和40年代に主に生まれた音楽を志向してやってましたけど、うん、我々は完全に新しいことをやってるって意識しかなかったですもんね、
うん、夏メロとしてやってるっていうんじゃ全然なくて、要するに洋楽を聴きまくってる耳でそれをそのままスライドさせてただけなん で、
マッドチェスターとかアシッドジャズとかと、うん、僕は同価値のものとしてやってたつもりなんですけど、
ね、そうだから、まあ、それの日本版っていうのをね、すごい追求したんだけど、陽子ちゃんってまさにだからその申し子として、
ね、
突然現れたっていう、
は
い、
モッツシーンにもガレージシーンにも
どこにも属してないからね、
いなかったですもんね。
でまあ、その自由に歩いて愛しての中心的なバンドだったザ・ヘアっていう、
はい、
今はそのザ・ジーノっていうバンドを率いてる愛佐藤さん、ジーノ佐藤さんですけど、
そうですね、はい、今はね、
当時は愛佐藤って名乗っていた人がヨコちゃんのプロデュースを引き受けることになって、
はい、
でそこで渚陽子っていう名前も初めて、
そうですね、
そう、
ええ、
なんか紛らわしい名前なんだけどね、
そうなんですよねちょっと似合って死にながら言ってましたもんね、うん、佐藤さん、
だから
渚陽子ってどうでしょうみたいなプレゼンが我々にあったと記憶してますけども、
最初はシャレ、本当にそういうシャレで始まった。でもこう陽子ちゃんの本気度がやっぱものすごく高くて、
そうですね、
でなおかつ、まあ、佐藤さんもそういうシャレを飛ばしつつ、まあ、誰よりも掘り下げ方がすごい人だったんで、その2人がすごい指定コンビとして、
はい、
素晴らしくハマったというか、
そうですね、もうザ初期って感じですもんね。
その結果数々の名曲が生まれたんだけども、
はい、
その過程でこう渚陽子っていう、こう像が立ち上がって、で陽子ちゃんもものすごく学習能力の高い人だったので、
そうですね、
どんどんこうセルフプロデュースできるようになってって、
はい、
まあ自我も芽生えて、
うん、
ある時、 まあ巣立ったというか、
そうですね、
うん、
来たるべき時が来たって感じですもんね、うん、
旅立つ明日が来て、
はい、
でその後クレイジーケンバンドの横山健さん、
はい、
だったりいろんな人たちとコラボレーションして、はい、まあ、作詞家の阿久悠さんだったり、
はい、明らかにこう初期じゃなくなったって感じがすごく、うん、なんかなんだろうな、ロックンローラーの歩みみたいなね、
うん、
すごいなんかこうアルバム3枚出して初期完了終了みたいな感じで4枚目行こうかっていうか、うん、その時にやっぱりこうコラボレーションの相手として横山健さんが登場したっていうのはものすごく、
そうだね、
示唆的というかね、
まあ、運命的な出会いだよね、健さんとの出会いもね、
そうですね、
これほどこう2人で一緒に歌ったりすることが、はい、ハマってる組み合わせもなかなかないんじゃないかっていうね、そうですね、
うん、だからほらさっき北田さんが愛佐藤さんとの指定コンビって言ってましたけど、うん、健さんは純粋にね渚陽子のファンっていう立場に僕は思えて、
うん、
それがすごく好ましいというか、
でもやっぱり陽子ちゃんのいいところをもう絶妙に引き出す、
はいはい、
まあ、そういう意味ではなんだろうな、あの名コーチみたいな ね、
そうですね
ところはあるよね、
まあ、自分の聞きたいものを作るみたいなね、
うん、
ことにかけてはもう健さんはものすごいですからね、
あとこう声のね、声の威力とか魅力みたいなものをやっぱり健さんって本当に誰よりも熟知してる方だなと思うんだけど、やっぱり陽子ちゃんの声っていうものを、まあ、スキャットだったりナレーションだったりあのコーラスだったりね、
はい、
デュエットだったり、まあ、あらゆる角度から引き出しまくったっていう印象があるよね。
本当、もうね、しゃぶり尽くしてもしゃぶり、しゃぶってもしゃぶってもしゃぶり尽くせぬみたいな。
だから本当にあのそういう出会いがあったり、まあ、彼女がずっとあの自分に詩を書いていただけないかってこうずっとこう願っていたね、あの阿久悠さんとのとてもこうあのこれもまた運命的ななんか出会いがあって、
はい、
でいくつかその曲をあの詩を提供していただいた中で一番最後に阿久さん の、 その遺作となったね、
はい、
あの2曲あの「どうせ天国へ行ったって」っていうのと「歌舞伎」っていう、
うん、
この2曲があの陽子ちゃんの「ノベラ・ダモール」「ノベラ・ダモーレ」っていうアルバムに入れられたんだけど、
はい、
だから渚陽子ってものすごい振り幅の人で、
ええ、
それこそその立ち位置はやっぱこうあのメジャーのフィールドっていうよりはアンダーグラウンドなんだけど、
ええ、そうですね、そう歌謡歌手と名乗っていながら芸能界にいないっていう、うんうん、そこじゃないみたいな、
だからこう本当になんだろうな、修羅の渚を行くっていうかね、
ええ、
そういうこう生き方を貫いたっていうか、
うん、
だからなんだろう、それこそこう悪友から灰の刑事までみたいな、
はい、
コラボレーター、
はい、
その間もこういろんな人たちがね数限りなくいるんだけど、うん、はい、まあ単にこう歌だけじゃなくてやっぱ彼女の場合はこうなんだろう、失われた文化、例えばその、まあ、邦画のね、
はいはい、
60年代から70年代にかけての、
はい、
例えば東映だったり、
ええ、
日活だったり、はい、そういうこう邦画の世界観みたいなものも、はいはい、自分の生き方に投影してたから、
うん、まあ、若松監督
とも
結局コラボレーションも実現させてますからね。
だから最後にね、底部圭一くんがプロデュースした、
はい、
若松プロの青春を描いたね、
はい、この間ね2人で見に行きました
けども、そうそうそう、止められるか俺たち
は、はい、
あのサントラにも渚陽子の歌が1曲入ってるんだよね、
はい、
あれも本当素晴らしかったけど、
そうですね、
まあ、そういう意味では渚陽子っていう人は自分のこう美意識に忠実に生きて、
はい、
本当に一回もブレたことがないなっていう印象だね。そうですね、
はい、
だからなんだろうな、もちろんそのヒット曲欲しいっていう気持ちは歌い手として当然あったと思うけど、
はい、
まあそれはこう自分の美学の先にもしあったらいいなぐらいな、
うん、
だからこう売れたくて社会気になるみたいなね、
はい、
ことは本当なかったよね。
そうですね、だから自分のこう思い描く世界観をいかにこう、
うん、
歌と演奏で表現するか、
うん、
っていうことですもんね、
うん、だからなんだろうな、一番最後あの2016年にね、渚ストラットっていうアルバムが、
はい、
結局フルアルバムとしては最後のアルバムになったんだけど、
はい、
あそこで展開してる世界ってさ、
はい、
もう本当にジャニス・ジョプリンみたいな。
そうですね、もともとねジャニス、うん、実はジャニスとかね、
うん、
パティ・スミスとかが好きな人だったって、うん、まあその当時は知らなかったですけども、
うんうん、本人もあんまり語らなかったからね、
まあ、そこにルーツがあるっていう
ね、うん、だから、まあ、パティ・スミスもジェニス・ジョプリンもその都会じゃなくてちょっと外れたね田舎の街で一人だけこう遅れてきたビートニックやってるみたいな、そういう女性だったわけじゃない、
はい、
だから横ちゃんももしかしたらこうそういう女性だったのかなみたいな ね、
そうですね、
若かりし、
はい、
うん
うん、
そこに最後は回帰したのかなっていう、本当にものすごい熱量のね、
はい、
アルバムでなんかこう結構完全燃焼感があるっていうかね、
はい、まあ、ロックンローラーですよね、
うん、だから、まあ、渚陽子のこうデビュー当時 の、 あのキャッチフレーズっていうのは平成サイケ歌謡の女王って言われたんだけど、はいはい、
そうでしたね、
結構今思うと意外に言えてみようというか、
うん、悪くないですよ、
うん、
本当。
だからよくそのね昭和歌謡ブームっていうのがあったがゆえに昭和歌謡っていうこうタグが貼られてるけども、
はい、
渚陽子が活動していた時期は平成なんだよね。
そうなんですよね。
で平成が終わるとともにこう去っていったっていうか、
はい、終わりを待たずして、
うん、
一足お先に、
うん、で平成ってやっぱり思うんだけどそのどんどんこう漂白されてった時代で、なんかこうその昭和のすごく混沌としただけどこう、うん、何か本当サイケな、
はい、サイケデリックでしたよね、
うん、
平成ね、
うん、そういうのをこうやっぱ渚陽子がこうなんだろうな結構古類を守るじゃないけどさ、そういう感じで新宿ゴールデン街にさ、
はい、
アジトならぬ渚っていうバーをさ、
はい、
構えてさ、
はい、もうなんかね振り返るとこう全てがこう、
うん、
なんかこう出来すぎだろっていう、
だから最後はね足立正夫監督とも交流があったりとかさ、
はいはい、
だからこうなんだろうある意味横ちゃんは活動家だったね。
そうですね、
政治活動じゃなくて、文化活動家だったと思いますね、
もうそうですね。
そしてやっぱり類まれな歌手、
はい、
うん、だったなと、割と近いとこいたがゆえにその凄さが心の底から分かっていたかっていうと、なんかこう亡くなって初めてね。
そうなんですよね、こんな形でねそういう振り返る機会を与えるかお前みたいな、
こんなとんでもない歌手がいたのかってね、今だからこうまだ全然心が整理できてなくて、なんて言っていいかわからないんだけど、
はい、
まあ、渚陽子っていう一人のその歌手が生きた意味とか、
はい、
あるいは何を目指していたのかとか、はい、そういうことを結局本人がいないから、まあ、手探りで ね、
そうですね、
これからもう一回探していくというか、
はい、ですからね今日のこの選曲も我々なりのベスト渚陽子的なところはありますよね、
うん、今ねベストといえばその市場にベスト版 横ちゃんのベスト版が全然こう存在しない状況になっていて、
そうですね、見かけないですね、
うん、2種類出た、かつて出たベスト版も廃盤になったきりで、
はい、
一向にリプレスされる気配がないんで、
ええ、
ちょっとこう再考を促したい意味があ
って本当ですね、なんかもうね、
せめてベスト版ぐらいは新しく知った人が聞けるようにしてほしいものだなと思います。
はい、
もうなんなら僕らが作りますよぐらい、
いや本当やりますよ、
ね、気持ちで、
ええ、
とりあえずこう1時間足らずの尺の中で、
はい、
ぎゅっとこうコアなところを掴んでみたのが今回の選曲ですね。
はい、
なのでもしこれを聞いていいなと思ってくださった方は、渚陽子っていう歌手、どうぞお見知りを、そして、どんな人だったかちょっとこういろいろ探求してみてください。
はい。